明けましておめでとうございます。新しい年を迎えました。主がこの新しい年、皆さんを大いに祝福してくださるようにと宣言をいたします。
伝道者の書3章1節から15節、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。法要するのに時があり、法要をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。働く者は労苦して何の益を得よう。私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。
さて、エペソ書にはこのような御言葉があります。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。エペソ書の1章3節の御言葉です。イエス様のゆえに私たちは天にあるすべての霊的な祝福をいただけるものとされたということが書かれてあるんですね。これはもう完了形で書かれてあることからも完了した事実であるというふうに言えます。私たち神のことをされた者たちが祝福されること、それはもうすでに決まっているんですね。ある人がこのような夢を見たそうです。天国の夢です。天国で天使たちが、たくさんのプレゼントの前でプレゼントを両手に抱えて、それを神様のゴーサインが出るのを、ゴーサインと共に地上にいる人々に送り届けよう、その時が今か今かと待ち構えていて、今まさにもうそれを天から地に送ろうとしている時にそうしてるんですけれども、あららら、なんだかこう様子が違ってくるんですね。この天使たちは悲しそうな顔をして、そのプレゼントを天国にある大きな倉庫の中に入れてしまうという、そういう夢です。どうしたんでしょうか。どうしてそんなことが起こってしまったんでしょうか。実は地上で、そのプレゼントを受け取ろうとしていた人がいるんですが、その人は長年ずっとそのプレゼントがいただけるようにと祈っていたわけなんですが、あまりにも祈りが応えられないので、とうとう諦めてしまって、そう祈りをもうストップさせてしまったんですね。しかし天では今もうまさにその祈りの答えの大きな小包を地上に送り届けようとしている最中だったということなんです。このような残念な形で送り届けられることがなかった小包が天国の倉庫にはいっぱい詰まっているというのです。今日の聖書の箇所はソロモン王がすべての営みには時があるというふうに歌っています。生まれる時、死ぬ時、殺す時、癒す時、探す時、失う時、愛する時、憎しむ時、戦う時、和睦する時などなど、何事にも定まった時があるというふうに言っています。 そしてそのすべては美しいというふうに書かれてあります。11節、寸分たがわず、すべてが完璧な時にことが起こるというふうにソロモンは言っています。ではこのような大前提の中で私たちはどのように反応し、またどう生きたらよいのでしょうか。今日は2つ挙げたいと思います。1つ目は、ゆえに感謝して生きるということと、2つ目は、ゆえに忍耐して祈るということです。まず、ゆえに感謝して生きるということを見ていきましょう。すべてのことは神様の御手の中で動いて働いているということを認めて感謝して生きることです。特に私たちの目に最悪と思えるような時こそ感謝を捧げることです。心がついていかないかもしれませんけれども、この今日の聖句にあるように、神様のなさることはすべて時にかなって美しいということを信じて感謝をしましょう。新約聖書にも、神様を愛する者にはすべてのことは愛働きて益となるというローマ書の御言葉が思い浮かびます。先日ある姉妹がどうしても急に海外に行かなくてはならず、必死な思いで片道旅行券を手にしたんですけれども、成田に行ってびっくりしてしまいました。というのは帰りのチケットがないということで、飛行機に乗せていただくことができなかったんですね。それで泣く泣くこう成田を後にすることになってしまいました。高いお金を出してせっかくやっと手に入れたチケットでしたけれども、それがダメになってしまったんです。私はたまたまこの車を運転していたので、その状況をずっと見ていました。そしてこの姉妹に感謝しましょうというふうにお伝えしました。私たちは二人でまず全てのことに感謝を捧げました。そしてできる最善のことをしました。旅行会社に連絡をしたり、航空会社にも連絡をしました。事情を説明したりして、こう全部ねお話ししたんです。そうするとこの航空会社がバウチャーを出していただくことしますということに言ってくださいました。まあ、クーポンのようなものなんですが、それがでも半年間でまた使い切らなければならないということだったんですね。まあ、半年以内に海外旅行することがあるかっていう感じだったんですが、まあ、それでもバウチャーいただけるということで感謝を捧げました。そうすると感謝できるしていくと、また他にも感謝できることが見つかってきたんですね。まあ、もう一日日が与えられたということで、いろいろなことをその間にすることができました。準備できなかったことも準備することができました。それで本当に、まあ、心は最初ついていかなかったんですけれども、最終的には感謝に、感謝を捧げることができるようになりました。先日ですね、その姉妹がこう言ってきたんですね。バウチャーをいただけるっていうことで、まあ、そのクーポンでも仕方がないかとは思っていたんですけど、感謝していましたよね。そしたら、なんと実はこの現金が全て返金されることになったんですよっていうふうに喜んで言ってこられたんです。神様は素晴らしいお方です。神様がなされることは最善最高の道です。私たちはそれを信じて感謝をしていきましょう。感謝をしていくと、そこに神様が働かれ、すべてのことを益としてくださるということを、私たちは今回も知ることができました。主は私たちを祝福すること、それはもうすでに起こった、霊的な世界では起こった事実ですから、それを私たちは信じて歩んでいきたいと思います。特に感謝できないことも感謝していきましょう。そうすると感謝の道が備えられて、そこに神様が働いてくださいます。すべてのことを神様は美しくなしてくださることを信じていきたいと思います。二つ目は、ゆえに忍耐して祈るということです。寸分たがわず、すべてのことは完璧な神様のご計画の中で働いて動いています。ですから私たちは忍耐して祈り続けたいと思うんですね。冒頭の夢の話をぜひ思い出してください。主は一番良い時に祈りの答えをくださいます。それも一番良い方法で私たちに与えてくださいます。ですからしっかりと目を開き、この耳を開いて、神様がなされる技を見、そして神様の声を聞いていきたいと思います。 その道が最善の道であるということを信じ切って祈り続けていきましょう。私たちは天国の未配達の小包をこれ以上増やさないようにしていきたいと願います。霊的な祝福をすべていただいて歩んでいきたいと思います。新しい年が始まりました。すべてのことを感謝し、忍耐の限りを尽くして祈り続けていきましょう。私たちが祝福されることはもうすでにイエス様が十字架にかかられて死を打ち破られたことによって私たちのものとなりました。この2013年が皆さんにとって霊的なすべての祝福をいただく、神様が用意してくださっているプレゼントをすべて受け取る、そんな一年となるように皆さんを主の御名によって祝福いたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消牧者出版から。